今日も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の28節から29節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。アメン。今日はですね、信仰と愚かさというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。御言葉をですね、分かち合う前に一つのお話をしたいと思います。一人の男性がですね、天国に行きました。そしたらですね、そこにペテロが現れてこのように質問したんですね。あなたはこの地上にいる間どんな良いことをしましたか、と男性に質問をしました。すると彼はこのように答えたんですね。こういうことがありました。実はですね、自分が街を歩いていると一人の女の人が暴走族に絡まれていたので、やめろと言ったんだけれど、彼らはその女の人をですね、絡むことをやめなかった。そこで自分はですね、あえてですよ、一番大柄なリーダーを選んで彼を呼んでですね、こう言ってやったんですよって、やめなさいって、さもないとただじゃおかないぞと彼は言ったという話です。ペテロはですね、非常にその言葉を聞いて感心してですね、そのことがあったのは一体いつの話ですかと聞いたらですね、彼はこのように答えました。それは2分前です。意味わかります？わからないですか？彼天国にいるんですよ。意味わかりました？彼死んでるんですよ。死んでるんです。そういう話ですよね。もちろんこれは作り話ですよ。でもこの話は信仰ということと愚かさということの違いをはっきりと教えている話でもあると思いますね。今日の本文に戻りますけれど、ペテロが船を降りたことに関してですね、歴史的にも2つの見解に分かれています。一つは、彼の行為は献身の表れであってイエス様に対する愛の行為だったという見解です。それはすなわち信仰による行為だったというものですよね。そしてもう一つは、彼の行為は単に水の上を歩きたいという衝動に駆られた行為であって、無鉄砲な行動をしてはいけないという警告だという見解です。すなわち水の上を歩くという行為は彼の愚かさを表しているんですよ、というこの2つにですね、分かれているんです。一つは、彼の行為は献身であり愛であり信仰だって。でももう一つは、彼は衝動的であり愚かであり愚の骨頂のようなものだという考えに分かれているんです。今日私はですね、どちらが正しいかという話をしたいわけではない。いずれにしても今日はですね、ペテロはすぐに船から降りなかったという話をしたいんです。そのことにですね、フォーカスを当ててメッセージをしたいなと思っています。今日の本文を見ても分かるように、ペテロはこの時イエス様に許しを求めているんですよ。許可を求めているんです。28節の御言葉を見ると、するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。ペテロは確かにこの時イエス様にお言葉を求めているんですよ。私に命じて水の上を歩くようにしてくださいと彼は言っているんです。 でもペテロ自身は常に衝動的な人だったということが分かると思います。例えばイエス様が姿が変えられるその場面に立ち会った時にですね、彼は聖書を見るとこのように言ってるんですよね。私たちがここにいることはなんと素晴らしいことでしょうって。だからもしよろしければ私はここに3つの小屋を建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのためにと彼は言っているんですよ。でもですね、聖書を見ると彼がまだ話し終わっていないうちにと書かれています。彼が一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのためにと言っている、まだその途中で話は遮られて天から声が聞こえてきて、これは私の愛する子、私の心にかなうものである、これに聞けという声が聞こえているんです。皆さん、言葉を遮られるということの意味わかります？彼はですね、興奮して感動して、一つはイエス様のために、一つはモーセのために、一つはって言ってる間にですね、言葉遮られて、これは私の愛する子、これに聞けと言い換えれば、あなたは言わんでいいよ、聞きなさいという話ですよ。あなたの言ってること、って言ってるからですね、それ遮られて聞きなさいと、そのように言われているんですよ。ペテロは言葉遮られるって結構ショックですよね。最後まで聞いてっていう話ですよ。でも聞く必要がない言葉、それはペテロが言ったことですよ。全く的を得ていない、聞く必要もないと神様から言われた、そういうことです。多くの人はですね、何を言っていいかわからない時には何も言わないんですよ。賢い人はそうじゃないですか。何も言わないんです。でもペテロは何を言っていいかわからないから、とにかく何か言おうという人ですよ。ゲセマネの園でイエス様がローマ兵に囲まれた時も、ペテロはとっさにですね、剣を抜いてマルコスという兵隊の耳を切り落としましたよ。でもその耳を癒されたのは誰ですか？イエス様でしょう。言い換えれば、ペテロが剣を抜いて耳を切ったということはイエス様の御心ではなかったということですよ。イエス様それ直しておられるんですから、ペテロ何してんねんって言って直してるんですよ。剣をさやに収めなさいって、イエス様直しておられるんです。それはペテロが勝手にしたことです。衝動的に彼がしたことですよね。そしてイエス様がエルサレムで自分は死ななくてはいけないと言われた時、ペテロはイエス様を脇に引き寄せて、皆さん想像してください。イエス様は神の御子であり、自分の師匠というんでしょうか、師ですよね。その師を脇に呼んで、彼がしたことは強くイエス様をいさめたんですよ。いさめるというのは、目上の人に対してあなたの言っていることは間違ってますよって否定して、それを訂正させる行為、それがいさめるということです。でもイエス様が言われたことは神の御心ですよね。ですからペテロは割とリーダー格でしたから、少し上から目線でですね、イエス様をちょっと呼んで、イエス様そんなことはとんでもありませんよと強くいさめたっていうのが原文の意味ですよ。イエス様はそのようなペテロに対してたった一言言われました。サタンよ引き下がれって。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているって。自分が正しいと思っていた、自分がイエス様をいさめなければならない、我こそがその使命を果たさなければならないと思って、そのイエス様を読んで言ったのに、サタンよ引き下がれって言われたらですね、はぁっていう感じですよね。もうガガーンっていう状態ですよ。漫画で言ったらザーっていう感じですよね。それが聖書に出てくるペテロですよ。これだけのことではなくて、聖書の至るところで彼がいかに衝動的な性格であったかということを知ることができると思います。でも水の上を歩くというこの場面においては、彼は 衝動的には行動してはいないんです。彼は船から降りるときにまずイエス様に許可を求めています。なぜでしょうか。もちろんこのところには多くの理由があると思うんですけれど、その一つとして、いくら衝動的なペテロであったとしても水の上を歩くというそのことに対しての決定権は自分にはないということを彼は理解していたんだと思います。すなわち水の上を歩くということはイエス様の許可がなかったら絶対にできないということぐらいペテロには分かっていたと思われます。だからペテロはこの時ですね、イエス様に対して許可を求めているんですよ。水の上を歩くことができるようにしてくださいって、その言葉をくださいとイエス様に許可を求めているんですよね。私たちは時々あらゆることにおいて衝動的な決断をして、それを霊的な言葉を使って正当化するという癖があります。特にクリスチャンはですね、自分がしたいことを霊的な言葉に置き換えてそのことをしていくという癖があるんです。それをある時は導きという言葉を使います。自分がしたいならしたいでいいんですよ。でもそれを導きという言葉に変えて正当化しないでほしい。もちろん神様が導かれる道はありますよ。それは確かにあります。神の導きというものは絶対にあります。でも私たちがする決断や歩みの全てが導きかどうかということは分からないんですよ。そうじゃないですか。分からないんですよ。私たちのすること全てが神様の導き、神様の御心にかなっているかどうかというならばですね、そうだとは言えないこともあると思います。私たちはですね、普段自分は勇気がないとか臆病だとかリスクを負いたくないとか、そういうふうに思っている人であっても、ある時急に非常に勇気があってリスクを伴って、それでいて愚かとしか言えないような決断をすることができるんです。人はできるんですよ。自分臆病やねん、リスク負いたくないねん、もう今のままでいいねんと思ってる人がある日突然急にですね、それはちょっとというような決断をすることができるんです。そういうことが可能なんですよ。人間にはそういうことができるんです。私たちはそのような決断をすることができるんですよ。だからパウロはエペソの手紙でこのように語っているんですね。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。だから愚かなものにならないで主の御旨が何であるかを悟りなさいとパウロは語っています。もちろんこの手紙の背景にあるものは道徳的腐敗ということに対して、今は悪い時代だから、今は道徳的に乱れている時代だからというエペソの人たちに対して宛てた手紙の意味なんですけれど、でも今日私たちはあなたは恐れてはならないという言葉と、あなたは愚かになってはいけないという神一重の言葉をしっかりと理解しなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。恐れてはいけないということと愚かになってはいけないということは表裏一体です。これは非常に大事なことですよね。私たちはいつ危険を冒して船から降りるかを知るためには、勇気だけではなくて神様に対して正しい質問をする知恵と、主の御声を悟る識別力、そして 死の命令を待つ忍耐が必要だと思います。イエス様は衝動的に行動するタイプの人を求めておられるわけではないんですよ。イエス様が求めておられるのは水の上を歩くことができる人を求めておられるんです。じゃあ水の上を歩くことができる人とはどういう人なのか。それはイエス様と一緒に冒険することを願っている人のことであります。危険を犯す勇気とどの危険を犯すのがいいのかということを知る知恵の両方を兼ね備えている人のことです。ただ単に危険を犯すというだけではなくて、いつそのリスクを負ってでもそのことに対してチャレンジしなければならないかということの識別する知恵を持っていなければならないと思います。誤解しないでいただきたいんですけれど、私は今日ですね、今まで語ってきたことを覆すつもりで語っているわけではないんです。今までずっと不妙降りろ降りろ降りろ降りろって言い続けてきてですね、ここに来て急にこれはちょっと愚かじゃないのと言っているわけではないんです。ですから今日は注意深く聞いていただきたいんですけれど、ここでですね、一つの質問をしたいと思います。神様は一日中何をしておられると思いますか？神様は一日中何をしておられるでしょうか？もちろん神学的にもいろんな見解があると思いますし、また聖書の中にも多くの答えが語られていると思います。でもその中の一つとしてあえて挙げるとするならば、神様は働いておられるということです。創世記の始めを見てもですね、神様は熱心に働いておられますよ。光を作り、闇を作り、空を作り、生き物を作り、そして人間を作ってですね、神様は働いておられる。その神様が今も働いておられるんです。すごくないですか？創世記のこの世が作られた時に働いておられた。働くと言ってもですね、こういう働くじゃないですよ、言葉を発して、それが神様ですよね。私たちが働くって汗水流しですね、よっこらしょよっこらしょって働くんですよ。でも神が働かれるのは御言葉を送って働かれるんです。すごくないですか？光やれと言ったらですね、光ができる。それが神の働き方です。人を癒される時にも神は御言葉を送って人々を癒すと聖書の中で語られていますよね。神は今も働いておられるんです。そしてどれくらい働いておられるかといえば、まどろむこともなく眠ることもない。半端じゃないですよ、神様働き方。まどろむって分かりますか？ちょっとまどろんでる感じですよね。まどろむというのはですね、こういう感じですよ。こういう感じ。この中にもまどろんでおられる方がちょっとね、いるかもしれない。でも神様はまどろむこともしない、うとうとすることもしない、眠ることもしない。へへへと思いますよね。神様寝ないんですかって。そりゃそうでしょ。24時間全世界で時差のある中で神様全ての人たちの祈り聞いているんですから。眠ってたらですね、その間祈られてる祈り神様聞くことできない。神様はまどろむこともない、眠ることもない、ああちょっと聞き逃したとか、そんなことないんですよ。もう普通じゃない。神様の働きは普通じゃない。イエス様もこの世に来られた時にこのように語られました。私の父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのであると言われましたよ。父なる神が今に至るまで働いておられるので、私も働くのであるとイエス様は語られました。事実この言葉の通りですね、イエス様は眠る時間を割いて祈られました。人々を癒されました。多くの人々を解放されました。でもそれはイエス様がそうしたかったからではないんです。皆さん、 イエス様がされたことのただ一つでさえもイエス様ご自身がしたいということのためにされたことは一つもないということを知らなければいけない。聖書を見るとイエス様ご自身が語っておられます。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなくて私を使わされた父の御心を行うためだと言われましたよ。そしてヨハネによる福音書の5章の中では子は父のなさることを見てする以外は自分からは何もすることができないと言われました。皆さん不思議じゃないですか。イエス様何でもできますよ。石をパンに変えなさいと言われたらできます。ここから飛び降りたら御使いが助けるだろうと言われたらそうなるでしょう。でもなぜそれをしなかったんですか。それは父が命じたことではなかったからですよ。イエス様はすることはできた。でもできたからといってするわけではない。父の許しがなければイエス様は何一つすることができないとご自身の唇を通してはっきりと語られました。ヨハネの5章の30節においては私は自分から何事もすることはできないと言っておられます。できるから何でもしたらいいというわけではない。神様の御心、神様の御胸の中で私たちは全てのことを成していかなければならないと思いますね。イエス様ははっきりとした証明がありました。そして私たちもまた神様に召されているものであるということを知っていただきたいと思います。神様によって与えられた使命があるということを決して忘れないでいただきたい。でもそれを聞き取ること、自分の使命が何なのか、自分の召しが何なのかということをはっきりと知るということは簡単なことではないんですよ。幼い頃のサムエルがですね、サムエル、サムエルというその言葉を聞いてもですね、それが誰の声かということが分からなかったように、神様は今も私たちに対してあなたはこのような召しがあるんですよ、このことのために生まれたんですよ、このことのために救われたんですよという計画を教えてくださっています。語ってくださっています。でも私たちはその言葉をしっかりと聞かなければならないんですよ。聞かなければならない。サムエルはこのように言いました。しもべは聞きます、主よお話しください。現代訳聖書を見るとこのように訳されています。主よ何なりとお言いつけください、私は従う用意ができています。それが彼の語った言葉です。私たちが祈るとき多くの場合祈りっぱなし、言いっぱなし、忙しい時間の中でデボーションと言いながら言いたいことを言って、はい時間、はい行ってきますで祈るっている、という。でも聞かなければならない。私が心がけていることは自分が祈ったのと同じ時間聞くという習慣を心がけています。会話って大事ですよ。祈りって会話ってよく言うんじゃないですか。日曜学校の時から祈りは会話ですよって、御言葉ご飯ですよって、そういうふうに聞きながら会話してない、言いっぱなし。私たちは聞かなければならない。そして何のために聞くんですか。主よ何なりとお言いつけください、私は従う用意ができております。それが聞く者の態度です。聞く者の姿です。祈っておきながら神からの応答が来た時にいやそれはできませんということは祈る者の姿ではない、祈る者の姿勢ではないんです。何なりとお言いつけください、私は従う準備ができています。それが祈る者の本当の姿、また水の上を歩く者の姿ではないかなと 思うんですよね。最後になりますけれど、私たちは自分の証明を真剣に受け止める必要があると思います。私たち全ての人には目的があるんですよ。イエス様が言われたようにですね、私たちもまたこの世に生まれてきたのは自分の心のままを行うのではなくて、私を使わされた方の御心を行うのであると言えるものでありたい、そのように願っているんですよね。もちろん自分にはどのような使命が与えられているのかということをはっきりと知ることは簡単なことではないということを先ほどもお話ししました。でも神様は私たちの召しが何であるかということに対するヒントを与えてくださっています。その一つが私たちに与えられている賜物とか才能とか心の願いということですよね。ピリピ書の2章の13節の中にはこのように語られています。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである、そのように語られていますよ。私たちの心に願いを起こさせられるのは神様です。そしてそれが単発的なものではなくて、今日はあのこと、今日はこのこと、今日はこっちあっち、こっちこっちあっちこっちではなくて、ずっとそのことを願い続けるようにされているのも神様です。そしてその思い続けていること、願い続けていることを完成させてくださるのも神様です。ですから自分の中に起こってくる願いとか心の思いというものを軽く考えないでいただきたい。ひょっとしたらそれが神様の御心であり、あなたはそのことのためにこの世に生まれてきたのかもしれないからです。だからどんな年齢であっても、どんなに年をですね重ねたとしても、私たちは夢を諦めてはいけない、夢を持たなければならない。どんなことでもいいですよ、夢を持っていただきたい。願いを起こされるのも神様だし、願いを持続させるのも神様だし、そのことを達成させるのも神様です。だから私たちがしなければならないことは神様に対する信仰なんですよ。私たちに求められるのは神様を信頼する信仰だということを知らなくてはいけない。ひょっとしたら自分の願いとか夢ということが人が理解できないことかもしれない。え、なんでって、それが夢、これが夢と思うかもしれない。でも私たちの証明は他人にどう見られるかということによって左右されるものではないんです。まして神様からの証明や自分の価値というものは仕事の業種などで変わるようなものでもないんです。ここで一つ心に留めていただきたいことがあります。それは私たちがどのような働きをするにしても、どのような業種に就くにしても、私たちのあるべき姿に対して細心の注意を払う必要があるということです。何をするかということよりも、私たちのあるべき姿に対して注意を払わなければならない。私たちはクリスチャンですよ。クリスチャンというのはキリストに属するものという意味があります。言い換えればキリストのような人たちという意味がクリスチャンという言葉の中にあります。ですから私はクリスチャンなんですという時、私はキリストのようなものなんですと言っていることなんです。私たちは背中にクリスチャンという大きな肩書きを背負っているんですよ。でもですね、私たちはもう見せかけのクリスチャンじゃもうねいけないんですよ。もうそんな時代じゃないんです。今は終わりの時代です。見せかけでとかクリスチャンらしくとか、いつもニコニコ笑ってないといけないとか、そんなんじゃないんです。もちろん人々から見てですね、ああクリスチャンっていいねって言われることはいいです。
でも見せかけは通用しないんです。
私たちはですね、過去の信仰の先輩たちの姿を見てきています。迫害にあってもその信仰を決して失わなかった人たちの姿を見てきました。映画とか本とかいろんなものを通してその信仰を学んできました。彼らはまさにクリスチャンとして信仰を貫いた人たちですよ。でも今日知っていただきたい、私たちが彼らを見ているように私たちの後にも続いている人たちがいるということを忘れないでいただきたい。私たちが信仰の先輩を見て彼らこそ誠にクリスチャンだと言ったように、今日世の人たちはまだ私たちの後に続いている人たちは私たちを見ているんです。この人たちは信仰の人なのかそれとも愚かな人たちなのかということを見ているんですよ。冷静に彼らは見ているんです。いつもいい人でいなければならないということではない。私たちは完全ではない。欠点もありますよ。ダメなとこもあります。賭けも多いですよ。いつもニコニコできない時もあります。しんどい時もありますよ。泣きたい時もあるでしょう。でも何にも問題はないんですというふうに振る舞う必要はないと私は思いますよ。ただ偽らないでいただきたい。偽物を着ているとね、疲れるんですよ。時々ね、日曜日はすごくいい人で家帰ったら、はあ疲れたという信仰生活をしているならば、教会でもね、そのままでいてください。そのままで信仰のあるふりしなくていいですよ。自分は立派で頑張ってどうとかというふりをして家帰って、はあしんどーとかですね、そんなやったらあるがままで来てください。あるがままで、あるがまま私たちは完璧じゃない、欠けの多いものです。だからこそ互いに愛し合って祈り合って支え合っていく、それが教会でありキリストに属するもの、信仰によって生きているものの姿ではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。アーメン。教会は誰かが裁かれる場所ではない、また誰かによって裁かれる場所ではない。それは神様のされることです。ただ間違いがあったら愛を持って助言してあげてください。何よりも祈ってあげてください。私のためにも祈ってほしいし、また私も皆さんのために祈っています。私たちは愚かなものではなくて信仰によって生きていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様に習いながらキリストに似たものとされていきたい、そのように願っているんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはみんな今は完全じゃない、だから教会の中で裁き合ったり判断し合ったり指を差し合ったりすることだけはやめていただきたい。あとはもう自由です。でも私たちはクリスチャンですから、願わくはですね、どこを切ってもクリスチャンと言えるものになりたいなと私は思います。いつ見られても、いつどこで誰と会っても、ああ三木先生クリスチャン見たやったわと言えるような、見られたらですね、うっすくり見たはったでとかですね、スーパーで見かけたけどものすごい文句言ったはったとかですね、そんなこと言われることがないようにしたいなって、車乗ったらオラオラオラオラとかですね、そんな風にならないようにしたいなと思っています。いつもですね、ご安全運転に、はいどうぞとかですね、こうクリスチャンみたいになりたいなと願っているんです。まだまだですけどね、願ってはいるんです。お祈りしますイエス様ありがとうございます。あなたの皆あがめます。神様、私たちは愚かなものではなくて 信仰の者として歩みたいと願っています。主よ、私たちの後に続いている多くの人たちがいます。彼らは私たちを見ています。私たちが信仰の歩みをしているのか、それとも愚かな者の歩みをしているのか、彼らは見ています。主よ、どうか私たちが神の御心をなす者として、信仰の者として歩んでいくことができるように助けてください。主よ、どうかあなたの皆だけが崇められますように。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。